東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎れなの誰かに話したかったこと。ここでは1週間を振り返っていくハッシュタグ誰花裏トークの時間です。ということで、今日木曜日の生放送がですね、30秒前ぐらいに終わってすぐ撮ってるんですけどね、何だったんですかね、クロストークの浜さんのナチュラルボケ。プラチナチケットって聞いてね、金属のプラチナ思い浮かぶ人いないでしょ普通ね。何なんすかね、本当にね、謎ですよね浜さんね。もうボケ回収する必要もないって思ってるんでボケてますって聞くっていうね、もうなんか芸人さんには言えないですよね、ボケてますかって絶対聞けないけど、浜さんアーティストだからいいかと思ってあの浜岡本さんって結構すごい人なのは分かってるんですけどね、うん。さあそして今週1週間ですね、スペシャルウィークということでガチャガチャやったりとかもしておりました。いやいいね、高級夜勤も私自腹で自分で買ったんですけどまだ届いてないのでちょっと楽しみにしてますね。秋の味覚はもう芋栗かぼちゃでしょ、これもうお腹がねちょっとわがままになりますよね、わがままボディになっていきそうなんですけどちゃんと運動もしなきゃななんて思います。そして月曜日からザ・ランページのお二人来ていただきました、川村さんと山本さんですね。なんかこうお二人とも先輩後輩の関係ではあるけども和気あいあいと仲良くやられてるとか、あとはあの金曜日のね、あの東京 FM のジンさんが、あのジンさんはもうド先輩なんですって、ランページの中でも年が上から2番目なんですって。だからゴリゴリに先輩だし、特にその LDH って上下関係すごい厳しいんだけど、ジンさんにはあのそれこそボケてあのちょっとタメ口混じりで喋っておい先輩だぞって言うっていう、そのコントみたいなあのそういう振りをよくするみたいなところからもちょっとほっこりしましたね。なんかでもジンさんとかもあと川村さんとかも山本さんとかもお話しするとすごい柔らかい人柄なんですよね、こう話のテンションとかも表情とかも。でもあのパフォーマンスする時とか、あとはなんだっけな、廃炉に出てる時とかの姿見るとすごいいかついじゃないですか。どっからそのテンション出てくるんだろうって思って、不思議。だから LDH 系列のね方々、これまでにもたくさんゲストに来てくださってますけれども、いや不思議ですよね。なんかあるんだろうな、そういうカッて切り替わるところがっていうふうに思いました。ありがとうございました。そして、火曜日は成田悠介さんが、イェール大学の助教授としてお仕事を普段なさってるということで、アメリカからリモートで出演していただきました。時間がですね、こっちがお昼なんですけど向こうが超深夜っていうことで、23時とか24時とかそんぐらいだったんじゃないかなと思います。ありがとうございました。わざわざね忙しいのに嬉しいですね。しかも成田さん今ねすごく注目が集まっていて、いろんなところに出演されていたりもしますけれども、半熟仮想株式会社の代表でもあるので、どんだけお仕事してるんだろうって思ったら、なんか意外と寝れてるって言ってたんですよ ね。でも成田さんのこう今回はこうリスナーさんから募集した質問に答えていただくっていう感じでお送りしたんですけど、なんか私とか成田さんとかの意見を聞いて、あそうだなとか、なるほどそういう考えもあるんだなっていうリアクションとともに、いやそれは違うとか、それは言ってほしくないとか、なんかそういう意見も割とこうちらほら聞こえたような見えたような気がするんですね。で、まあ、違うなって、自分と意見が違うなって思うのは全然いいし、違うっていう風に自分と違うっていうのも全然いいと思うんですけど、なんか違う意見を持つ人に対して怒りの感情を持ったりとか、 なんかそういうのはなんかね平和じゃないなって思いますよね。なんか人には人の正義があるし、それがね必ずしも正しいわけじゃないし、なんかコメントデータとしてね成田さんしょっちゅうこうお出になられていて、で私もこう選挙特番の時に成田さんとご一緒したんですけれど、なんだろうな、ディスカッション として捉えたらいいんじゃないかなとも思いますよね。別にこう排他的になる必要はなくて、うん、でしかもこうね、その生放送だけのその一瞬一瞬の言葉だけではこう汲み取れないその人の理由とかあるじゃないですか、意図とか。だからそういうのもあるっていうことを、裏側をなんか察するとか、そういうことが必要なんですけど、でも難しいですよね。なんか、うん、難しいんだろうなって思いました。でも、うんうん、なんか私は違う意見を持ってる人のこともそうだよねっていう風に受け止められる大人でいたいなとも思いましたし、成田さんのお話は純粋にすごく楽しんで聞いてました。ああ、そういう意見もあるんだなとか、そういう見え方もあるんだなという風に、そういう楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。そして、昨日加賀屋のお二人来ていただきました。実は結構ゲストの方が出ていただくのが決まるタイミングって結構人によってたりとか週によってたりとかいろいろなんですけど、加賀屋のお二人に関してはキングオブコントが放送される前にはもうね来ていただけるっていうことが決まってたので、キングオブコントとか M1 とか R1 とか私結構疎いんですけど、今回初めてオープニングから全部見たんですよ。でオープニングのあの映像もめっちゃかっこよかったし、審査員の方の出演の仕方もめちゃめちゃユニークだったし、面白かったし、感想とかそういうのも面白かったし、ってか何より出場された方全員面白かったっていう、クオリティ高すぎるし、みんななんかその芝居力というか演技力も面白い、だからネタだけじゃないっていう、そのものすごい高いレベルでの戦いになってきちゃってるんだなっていうのを実感しましたけど、いやーすごかった。加賀屋さんのネタが私個人的には一番好きでした。なんか忖度なしに、そのゲストに来てくださるのが決まってたとかじゃ抜きに、加賀屋さんのネタが一番好きだったんですよね。なのでなんかお二人にお会いできて嬉しかったですし、なんだろうな、こう他の番組とかでお見かけするのをこう見るたびに、絶対いい人なんだろうなって思ってたんですよ。なんかこう昔の芸人さんのいわゆるこうゴリゴリ感というか圧というか、なんか強い感じ、オラオラみたいな感じっていうのが、私はいい意味で言うんですけど、お二人にはあんまり感じないというか、なんか穏やかないい人感がすごいっていう、話しやすかった、うん、話しやすかったですね。うん、ただなんか加賀さんも加谷さんもすごく気遣いの人なんだろうなっていうのを感じたので、なんかそういう人たちがああいう、まあ、仲間うちでもあるそういう関係の人たちももちろんいるけれども、そんな中でその賞レースに出てるっていうのが、いやメンタルって思いましたね。いや私だったら絶対無理。いやすごい、うん、なんか改めてこうね、他の方々とかもたくさん出られてて、コットンさんも面白かったんだよな、ラフレクラン時代にお世話になってたんでね、なんか話し足りないことがたくさんありましたけれども、加賀屋のお二人にお話を伺えて光栄だったなと思ってます。 RCC 広島のねラジオでやられてる加賀屋の鶴の間っていう番組もすごい面白いので、これからも聞き続けたいなと思っています。いつかねあのラジオがすごいでも改めて語りたいなと思ってます。で、今日はおいでやすこがお二人お招きしました。ツイッターで麦さんからですね、おいこがは普通のコンビだと思って話すと全然そうじゃないから、パーソナリティの方も戸惑うよねと、よく知らないと小田さんの方がよく喋る方で小賀さんが静かだと思われてたりするしって来てたんですけど、だからそうね、だからいらっしゃるっていう風に伺った時、嬉しいなっていう感情とともに、どういう感じなんだろうって思ったんですよ。別に普段からずっと一緒にいるわけでもないし、で2019年のこう R1 を機に一緒にやるようにもなったけど、基本的にはピンだから、なんだろう、歴史としてもその下積みが十何年あってみたいな感じでもないから、なんか どうなんだろうなって思ってたんですけど、うーん、どうだったんですかね、聞いてた皆さんはね。うん、でもそう、小田さんの方がよく喋るけど小賀さんの方が喋るよねっていう風に、その印象が逆だよねっていう風にリスナーさんからもツイッターでちらほらいただいてたんですけど、まさしくそうでね、小賀さんって、あと里光さんにめっちゃ似てませんね、 雰囲気似てますよね。すごいなんか そこでもう一個ちょっと喋りやすい感があった。でも小田さんがその大きい声出したりとかね、ラビットでしてるのを見て、あの小賀健さんが、あ仕事してるなって思うって言ってたのはすごい素直な感想なんだろうなって思いました。いやわかる、確かに。だって人間普通に生きてて日常でああじゃないもんね絶対ねって思うから、なんかそこの理解してる感じとかがこうピン芸人同士だったりとか、まあちょっと信頼している部分とか冷静に見てる部分で、なんかお互いのことを冷静に見てるからこそ、なんかあのコンビ感というか2人でやった時のまた化学反応なんだろうなとも思いましたね。ラジオネームしきたんさんから、お笑いに疎い私はラビットに出てるおいでやす小田くんのことをこの人うるさいから嫌いと彼氏に言っていました。でもラジオを今日聞いていて、あそうか仕事してたのかと知ることができました。小田さん今までごめんなさい、これからは仕事をしてる小田さんを温かく見守ります。これオンエアに載せたかったな。午後2時57分の投稿だからちょっと間に合わなかったけど、いやそうなんだよ、仕事してんのよ。芸人さんってすごいですよね。すごいよ、はあね、なんか私はゲームも何もないのでね、いや改めてリスペクトの1週間でした。さあということで、来週は、君のクイズ作家の小川さとしさんとゲッターズ飯田さんをお迎えします。まだ他はね、月水はまだお知らせできてないんですけども、君のクイズ小説ちょっと火曜日ゲストで来てくださるんですけど、それまでにもし間に合えば、週末とかにもし間に合えば読んでみてください。めっちゃ面白い。あのクイズ大会をこう舞台に繰り広げられるミステリーみたいな感じなんですけど、あのねクイズ別に興味なくても面白いと思います。なんだろう、なんか妙にリアルなんですよね、クイズやる人からすると妙にリアルなんだけど、なんかちょっと不可思議な感じがすごいです。なんかうまく言えないけど、ゲストパートで改めてお話します。でゲッターズ飯田さん、私は個人的にはすごいお久しぶり、もう3年4年ぶりぐらいなんですけど、いや最近私なんかこう自分が仕事がちゃんと恵まれている時って一番不安なんですよ。上に登ると必ず下があるから、で下も長らく知ってるから、いや怖いと思って、ちょっとあのリスナーさんのね、あとは全体的な来年のこう傾向だったりとかもそうですし、リスナーさんからのメッセージにも答えていただきたいなと思いますし、あの時間が許せば個人的にもあの今後どうなるんだっていう話をちょっと聞きたいなと思ってます。占いってね、全てを信じる必要はないのかもしれないけど、ちょっと危ないからこれ気をつけた方がいいですよって言われた時に、こう脳裏の片隅に置いとくと、頭の片隅に置いとくと救いになったりもしますからね。ということで来週もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は山崎れなでした。1週間ありがとうございました。オーディ